んね。
時計の針は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージをお送りしていきます。毎週期水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えしてお話を伺っていきます。ということで今日も大菅義明さんをスタジオにお迎えしました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか？
元気。あ、でもね、ちょっと風邪ひいてたんですよ。
そうなんですか？
そうなんです。
どうして？
どうして？まあ激務で。
激務お忙しいんですね。
まあ、 ちょうど季節のね、変わり目でもありますしね、それで風邪をひいてしまったんじゃないかなと。
そうですね、確かにちょっと肌寒かったり、はい、まだね、こう上着が離せない時もあったりね。
ね、
昨日はすごい寒いなと思って。
昨日寒かったですね。
昨日寒かったんですよ。私思わずセーター着ちゃいましたもん。
ああ、そうですか、うん、それはなかったですけど、今朝のね、はい、新聞を見たら、はい、昨日の岡崎はですね、はい、例年と比べると6度ぐらいやっぱり低かったみたいですね。
そうですよね。
最高気温がね、
最高気温がね、はい、寒かったなっていう風な感じなんですが、ね、
で今日の岡崎は、今羽スタジオから見ますと、晴れてる、
晴れてます
ね。
ちょっとね、風が、うん、ちょっと時折吹いて、ね、その風が冷たいと、ちょっと肌寒く感じるかな、なんていう。
そうですね。はい、そんな、4月12日の岡崎です。
はい。まあね、日差しは暖かそうなんですけれどもね、はい、風が時折吹いています、ということなんですが、はい、先週はイエス行列でした。
そうでしたね。
はい。大菅さんは、どこで、何を？
その家康行列4月の9日日曜日じゃないですか、はいはい、その時はですね、ちょうど同じ時間に刈谷の楽器屋さんでバンドの練習してました。
お、忙しかったんですね。
ねえ、忙しかったのか、もうなんでその日に練習するのっていう感じなんですけど、一応毎週日曜日うちバンドの方は練習してるんで。
そうなんですね。
そうなんです。
まあじゃあ忙しい、本当に。じゃあもう風邪をひいたのもきっと激務ですね。
まあそういったことをしておきましょう。は
い、ということで、はい、リレーフォーライフについてもね、今日お話も伺っていきたいなと思うんですが、はい、何やら噂によると、はい、昨日は大変なミーティングが行われたということなんですが、ミーティングって定期的に開催されてるんですよね。
いや、これはどうなんだろう、初めて聞いたんですけど。
そのミーティングがですか？昨日行われたミーティングがですか？
要は昨日の、まあ、日本時間でいう、かっこいいな。
日本時間
でいう、4月11日の朝8時からだったんですけど、
はい。
アメリカの対がん協会が主催をする、世界のヒーローズ・オブ・ホープの中から、
はい、
6人が、なぜかしら選ばれて、
はい、
スカイプで会議やったんですよ。
そのヒーローズオブホープに選ばれた方が6人。
そう
で、6人でスカイプで会議。
あ、で、司会進行はですね、はい、アメリカ対がん協会のテルマさんとかボブさんとか、要は ACS アメリカ対がん協会のスタッフの方が進行をされてて、
はいはい、
で、あとその、まあ、コメンテーターとして、日本は僕一応出させていただいて、
大塚さんはコメンテーターとして出たということですね、はい、
そうで、あとヨーロッパとか南米とか、は
い
は
い、まあ、それぞれの地域のコメンテーターさんがいらっしゃるっていう感じなんですか？
何が驚いたって。
何が驚きたの？
全部英語ですよ。
あ、大塚さんは英語も流暢に。
え？
ペラペラペラっと。
僕ですか？僕喋るの三河弁だけですからね。なんで、実は男前な女性の通訳さんが、
はい、
我々リレーフォーライフジャパンの仲間にはいるんですけど。
あ、そうなんですね。
そう、彼女が、フォローについてくれて、僕は電話でずっと英語を聞いてるんですね、
はい、
でそれに対してその通訳さんがちょっと Facebook を使って、はいはい、全部訳を 日本語訳を打ってくれたんですよ。
素晴らしい翻訳。
ほう、翻訳
素晴らしい。
だからあの内容はある程度分かったんですけどね。
で、じゃあ大菅さんは例えばコメントをするときっていうのはどのように
英語、はい、まあ司会進行のねテルマさんがじゃあ次吉明さんどうぞっていう形で指名してくれるんですよ、はい、でそれで自分が、ま
あ、英語ですか。
え、
大菅さんは英語で
何ですか。三河弁ですよだからその三河弁を通訳さんが、
はい、
相手に英語で相手に伝えてくれて、
でちゃんと通訳さんがいらっしゃる状況ですね。
そうだから僕が、あ、どうもこんにちは大菅ですって言うとそれを通訳してくれるんですよ。
ハローアイムなんとかこんとかっていう感じでですね。なるほど。
でそれでまあ自分のね経験をお話しさせていただいて、当然会ったことのない人たちばかりで、ボブさんだけは2年前かな東京でお会いしたんですけど、うん、それ以外の方は初めての方ばっかりで。
ちなみに何カ国ぐらい今回参加されたんですか。
ヒーローの方は6カ国だと思います確か。
それは日本も日本入れて、
そうそう日本入れて6カ国。
全部覚えてます？どこと。
覚えてないです。
ああ、残念。ちょっと聞きたかったんですけど。
ね。
もう緊張してましたよね、きっとね。
ですね。いつもと違うんで、ここのラジオで喋るのとは全然違う雰囲気で。
硬いんですか？硬くはないんですか？
いや、そんな硬くはないんですけど、まず、電話口で相手が何を言ってるかわからないと。
わかります。不安ですよね。
そう。
で、まあ、お会いしてまだ英語ならばなんとなく表情だとか、
そうそう、
こう単語をね聞き取れたりだとか、うん、手振り身振りアクションでなんとなくわかるけれども、電話でまあ話し方が早かったりだとか、もしかしたら国によっては訛りがねあったりねすると本当に聞き取れないんですよね。なので電話はかなり大変だったし、まあポカーンっていう状態になっちゃう可能性がありますよね。
いつも口開いてますけど本当に口開けて電話聞いてましたんで。
いつも開いてるんですか。
開いてるんですよ。前歯が大きくて締まりがないんで、はい、
あ、そっちですね、
はいはい、
なるほど、まあ、それを置いといて、
なんでまあでもそのいい経験をねさせていただいたんで、
はい、
また次あれば日本の今度別のヒーローの方がね、うんうんうん、参加されるといいんじゃないかなということで、で、そうそう、なんで今回、
そうなんで今回初めてだった、まあ今まであ
ったかどこもわかんないですけど、分から
ん、でもなんで大菅さんにまず話が行って、なんで今回これのように開催できたのか、
そこなんですよ。なんで僕が選ばれたか、うん、実はとっても手前味噌で申し訳ないんですけど、みんなでリレーフォーライフのことを評価されてたんですよ。
あ、これですか？
このコーナー、
この番組ですか？
そう。このコーナーのことを、実はその、ボブさんが、前に東京に来た時に、その話をしてたんですよ。
え、そうなんですね。
そしたら、え、どういうこと？っていうことで、で、その、通訳してくれた人が、まあ、昨日通訳してくれた方と、その2年前ボブと会った時と通訳さん一緒なんですね。
はいはい。
ヨコちゃんっていう。
はい。
で、このコーナーにも、一月ほど前ぐらいに実は出てくれてるんですけど、そのヨコちゃんが、あ、じゃあ私がみんなでリレーフォーライフのこと説明しておくねって言ってくれて。
へぇ。
で、説明してくれたから多分今回の話になって、いや、そんな5年も、そのコミュニティ FM でコーナーが続いてるっていうのは、とんでもなくすごいことだよっていうことで。
素晴らしい。
そうなんですよ。
嬉しいです。単純に、素直に、少しでもお役に立ててるんだなぁなんて思う、私自身がね、F2 に関わらせていただいて、まあ、1年なんですね。うん、なので、本当にリーフォーライフのことも私自身知らなかったところからのスタートで、うん、で、この番組があって、まず番組で知る。その後に、実際にね、リーフォーライフ、の岡崎にね、
はい、
参加させていただいて、いろいろこう分かってきた。ようやく、私の中でも、いろんな方と出会って、うん、まあゲストの方と出会って、いろいろ分かってきた中で、このような会議があったんだ、そして大菅さんが呼ばれたんだっていうことで、あ、なんかね、少しお役に立ってるんだなっていうのが、今伺って、初めて伺って、うん、ただ、すごく素直に嬉しいなって。
そうですよね。昨日の会議のことはね、
はい、
ミーティングのことは、れいちゃんにも話してたんですけど、はい、どうしてっていうのは言ってなかったですからね。
知らなかったです。
そうなんですよ、実は。
なので、ラジオを聞きの皆様がいてのことなのでね、これも。
そうです。
皆様のおかげですよね。
聞いていただいて、 ね、
メッセージいただいたり、また、はい、実際にね、手記を書いていただいたりしている方がいらっしゃるから、これが評価されて、
そう、それもそうだしね、今はね、その FM 岡崎の場合、はい、インターネットラジオで、
スマホ、ね、
そう、スマホと、もしくはスマホかパソコンがあれば聞けるじゃないですか。で、それでね、このコーナー実は結構全国で聞いていただいてて、
アメリカでも聞いてくださってる方じゃいるかもしれません
ね。え、で、オンデマンドの、
はい、
実はその FM 岡崎のホームページで、はい、後から聞けるんですよ、このコーナーは。
そうなんですね。そう、じゃあこの時間帯ちょうど聞き逃した、もう9時20分頃聞き逃したという方でも、うん、はい、後から
聞ける、まあ、2、3日すればそのホームページの方にアップされるんで、で、それをやっぱり聞いていただけてる方も結構見えて、ですので東京の会議とか行くと、この間バカなこと言ってたねってそっちかいっていう結構聞いていただけてるんで、そんな皆さんからね、支えていただいてる部分っていうのもね、やっぱりあるんで、この場をお借りして感謝を申し上げます
本当に皆さんありがとうございますね。そんな会議だったんですね。じゃあ
そんな会議だったんですよ。もう仕事前でも疲れました。その
朝8時
からちょうど1時間で終わったんですけど、8時から9時までで、
でどんなお話が聞けたんですか。
そうですね、経験談が多いですね。経験談と、どうしてリレーに関わってるかで、今後どうしていきたいかっていう話で、
何か印象に残ったお話とかありますか。
実はそのヒーローズオブホープの中でも、運営側にの立場の人って僕だけだったんですよ。
え、そうなんですか。皆さんはヒーローズオブホープに選ばれた方が多かったんですか。
でも参加者なんですよ。
あ、一参加者の方。
そう、なんでチームを2チーム持ってますとか3チーム持ってますっていうお話が出てて、で僕だけ実は、いや、実行委員会立ち上げてっていう話をしてて。
そうなんですね。
そう。ですので、今、日本のヒーローズ・オブ・ホープですと、実行委員会に関わった方が、ばかり、なんですけど、
はい、
世界に目を向けると、そうばっかでもないんだっていうことが分かったのが、これとっても大きな収穫だったんですね。
ちなみに復習させてください。ヒーローズオブホープ、はい、まあ、もしかしたら今日初めてラジオをお聞きの方もいらっしゃるかもしれないので、
そうですね、
このキーワードさっきからよく出てくるんですが、はい、ヒーローズオブホープ、
はい、
何でしょう。
ですね、リレーフォーライフの、まあ、世界イベントっていうか、このコミュニティの中でサバイバーって言われる、
はい、
要はがんの告知を一度でも受けたことのある人、
はい
はい、そのリレーフォーライフでサバイバー、
はいはい、
まずこれが条件なんですね。
条件ですね、
はい、で自分のその経験とかを、公表して、でそのがんに負けてない姿だとか、それとかその対がん活動、
はい、
うん、そういったことを積極的にされている方を、毎年ですね、数十名、世界で数十名、
へ
ー、昨年は20名だって言ってたかな、うん、アメリカ対がん協会が中心になって、はい、選出をするんですよ。
じゃあ例えばアメリカ対がん協会なんですけど、例えば日本で選ばれるのは、まず日本で選出というか、はい、この人どうっていう、
そう、候補ですね、
候補を挙げて、はいはい、OK だったら選ばれるっていうことなんですね。そういうこと
です。なんでまずは日本で選ばれることがまず
一つの条件になる。
でそこから今度は日本対がん協会がアメリカ対がん協会に推薦するんですよ。推薦する
。ああ、なるほど。
で、あ、素晴らしいですね、はい、認定しますということで認定していただいて、まだ日本でも20名いってないと思います。確か。
そうなんですね。
そうなんです。で一応その中の、それもそのごめんなさい、ちょっと話前後しちゃいますけど、
はい、
その国のリレーがある程度実績を残さないと、そのヒーローズ・オブ・ホープの認定の資格もないんですよ。
あ、そういうことなんですか。
そう。で、日本は実は2010年から、はい、ヒーローズ・オブ・ホープを推薦できるようになって、
はい、
その2010年は 4名の方だったんですね、
うんうん、
このコーナーにもよく出ていただく、福岡のね、はい、春地こと宮部さんとか、はい、あとついこの間東京の医科歯科大学お茶の水でリレーありましたけど、はいはい、そこの実行委員長をされてた 地のママ、
はい、
こと坂下さんとこ、はい、とあとは実は今から言うお二人はすでに、ご卒業されているんですが、リレーフォーライフを日本に持ってこられた僕らの大親分の三浦修さんとか、あと中泉でご活躍されてた広沢さんとか、とってもいい方なんですけど、この4名の方が初めて日本で認定されて、で一応うちはうちはっていうのは僕と実はうちの奥さんもヒーローに認定していただいて、5番目6番目って言われてます。他の2人も5番目6番目言ってるかもしれないんですけど一応対岸協会のスタッフの方からはそういう風に言っていただいて、2011年にヒーローに認定していただいたんですね。
なるほど。じゃあヒーローとポップはまあそういうようなね、キーワードがよく出てくるので、時々ねこうやって振り返るとね、初めてラジオを聞きの皆様とかもしいらっしゃったらね、あ、なるほどなーなんていうふうに思っていただけたらなと思って、今日は少しね。
そうですね。
はい。
で、まあこの間もね、熊本のしゅんちゃんに出ていただいて、で実は今回はもうお一人、このコーナーにもやっぱりご出演いただいてて、2016年度にはリレーフォーライフジャパン10周年がありましたが、
ありました、
ね、その10周年 の実行委員長もされてた堀金さん、堀金何貴こと堀仁さんが認定をされてるんですよ、
そうなんですね。
そう、もうその日本の方で推薦をねさせていただく、一応その中にも僕ちょっと入らせていただいてたんで、もう皆さん満場一致です。
そうですよね、
もう素晴らしいっていう風で、
まあね、自分の実体験とそして活動をねこれからもどんどんやりたいという方が選ばれるということで、アメリカでもそれは変わらないんですかね。
一緒ですね。
一緒なんですね、選考の仕方っていうのは、
はい、
あ、じゃあアメリカのその多分ね会議をされてた、昨日のミーティングですか、されてた方もやっぱりそのような活動をね、
そうです、
していて、こ、体験談でちょっと衝撃がある体験だとかありました？
20代前半の男性の方が一人いたんですけど、3回手術をしてるっていう話があって、
20代です
。そうなんですよ。まあ大変なね経験されているんだなと、それでもすごく明るい感じで、お話をしていただいてたんで、内容わからなくても声のトーンぐらいわかりますからね、英語でもね。
いや、内容一応翻訳者がいるからちゃんとわかるよね。
わかってますよ。そう、陽子ちゃんを通じてわかってるんですけど、
でもやっぱり前向きに生きてらっしゃるっていうことですよね、その方もね。
あと、5人のお子さんのお母さんで、この度初孫が生まれたとかね、そういったお話もありましたし、でやっぱりその中でも言われたのが、そのうちは夫婦揃ってそれも40代でがんになって、相次いでがんになって、でその後にやっぱ子供を授かったっていうのはみんなびっくりしてて、
じゃあ昨日はそのお話を中心にされたんですか？
それはチラッとしておいて、何を中心かというと、みんなでリレーフォーライフのことを中心にお話をさせていただきました。
嬉しいですね。それはまた嬉しいですね。
そうだね。
ねえ、
これはやっぱり紹介するべきことだと思うんで、
ぜひ大菅さんの力で今度はアメリカからもゲストね。
いや、実はね、一人交渉してる候補がいるんですよ。
本当ですか？
フェイスブックでやり取りしてて、
どなたが通訳をしてくださるのか。
大丈夫です、日本人の方です。
よかったって今ディレクターがほっとしてますけどね。
でしょ、
よかった。
それだよね。一番困ると僕一番困るんで。
でもね、まあパーソナリティの中でも英語達者の方もいらっしゃいますし、
まあそうですね、まあ、
そこは安心なので、ぜひアメリカから呼べるといいですね、いつかね。
外国からね出ていただくにしても、日本語を喋れる方限定で出ていただきますので。
そうなんですね。
そうなんです、
ね、でも本当に昨日大変だったようなんですけれども、まあいい身になった会議でした。
そうですね、
何か素敵な情報とかありますか？
ですね、今年度、まあ、日本でいう今年度という言い方にしますけど、開催国がですね、29の国と地域に増えました。
増えたんですね。
増えました。で、もうそれは決定してますので、で、それ以外にも、まだ本決まりじゃないところも、まだ数カ国あるという話が昨日出ましたので、
素晴らしい、ね、やっぱり国でねその、まあ、このがんに対する思いというかものをねしっかりとこう考えようっていうのが国が増えていくのは嬉しいですね。
嬉しいですよね。でどこの国に行っても我々と同じ思いで
そうですよね
やられててで歩かれててっていうこと
やり方は一緒なんですもんね。
そうなんです。基本一緒ですので何が違うかって、まあ、言語が違う、さっきから出てるね、はい、言葉が違うのと、うん、まあ、肌の色がね、違うとか、うん、いろいろあると思うんですけど、思うところは一緒、うん。で、そうだ、もう一つちょっと、そのボブっていうインターナショナルのね、グローバルな活動をしてる、はい、アメリカ対岸協会のスタッフが言ってたのが、
はい、
ある国だと、癌に関する薬がないっていうことを、チラッと言ってて、それとっても衝撃だったんですよ。
え、どういうことですか？
いや、癌に効く薬がないんですよ。
あ、国に。
その国には。
にはっていうことですね。
そうなんです。あ、まだそういったところがあるんだっていうことが、ちょっと一つ衝撃なことで、だったんで、そういった国がね、もう早く、一日でも早く、一つずつ、
そうですね。
うん、減ってって、ちゃんとその、がんに対する薬治療がねできるようになってくれるといいなというのを改めて思いました、
うん、なんかそのためにもこう手と手を取り合ってね、うん、こう地域だけでこう孤立するんではなくて、うん、世界を見ていけるといいなって今ふと
そうですね
大きな話をしてますが、でも本当にこう自分たちの地域でまずはっていうのも大事なんですけれども、いずれ世界を見ていけて、うん、その何かそういう足りないところの国だったりに支援ができたら、はいはい、またいいんだろうななんて今ふと思ってしまいました。
そうですね。いろんな形でですね、はい、つながりとか、ね、協力っていうのはできると思うんで、今後そういったことはそのアメリカ対岸協会を中心にインターナショナルのリレーフォーライフっていうものがあるんで、
はい、
そこでいろいろその知恵を出し合っていってくれるんじゃないかなというふうに思います。
はい、そうですね。小塚さんも本当にまだまだお話たくさん、
はい、
伺いたいんですけれども、
また。
また、
はい、ゆっくりとゲストのない時に
、まあ、そうですね、
はい、
まあ、でも大塚さんのお話も伺いたいなっていう時もあるので、
あ、じゃあ またそれは席を変えてお酒の席で、はい、
もう最後そういう締めですかはい、大塚さん今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと、岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。またこのコーナーでは皆さんからの体験文、感想文、コーナーに対するメッセージを募集しています。ファックス、メール、郵便でお待ちしています。ファックスは 0564-55-8764、 メールの方は info@fmokazaki.jp、 郵便の方は郵便番号 444-8691、 岡崎市羽根町あざわ神谷 30-1 FM 岡崎リレーフォーライフ係まで、皆さんからのお便りお待ちしています。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。